荒牧亮のちょっとそこまで。ほいほい、皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間でございますよ。というわけで、私ただいま東京から郡山、福島県は郡山に向かっているところでございます。録音ボタンを押すために一旦ちょっと、サービスエリアに寄っておりましたけれども、なんか不思議に東北道を走るのがすごく久しぶりのような気がするんですけれども、いつ以来になるんでしょうかね。あ、そうだ、この番組は誰々の提供でお送りできたらいいんですけれども、スポンサーナッシング、スポンサーができたらなんか面白い番組作りとかできんのかな。それこそ、すいません、スポンサーさんいるんですけど、
お、
なんかもう前途多難ですね。全てを制止されたような気分になりましたけど、もしねスポンサーがいれば民放とかに話持っていけるレベルとかになったら最高ですよね。まあちょっと、それをね目標にしたいところですけれども、今日ものらりくらり、私自分の運転で、日本全国各地、ライブツアーで行っておりますけれども、その時に見てきたもの、感じたこと、出会ってきた人たち、そして食べたものをね、皆様に自慢するといういやね、いろいろお話をしていこうという番組でございます。お付き合いください。いやー、なんだ本当にねすごく久しぶりのような気がしている東北道なんですけれども、なんかねやっぱね新東名も好きは好きなんですけど、新名神も東北道ね走りやすい気がするんですよね。何なんだろう、何が違うんだろう。結構この違いってねずっと感じていて、でもなんだか理由が全然わかんないんだよな。何なんだろうな。景色って言っても、あの夜走るからそんなに言っても見えないですからね今いたあの佐野っていうサービスエリアだったんですけど、佐野っていうサービスエリアのあたりだけちょっと山景色なんですよね。でちょっとカーブがあって、あとはねほとんどトンネルも1箇所ぐらいしかなくて、福島のトンネル1箇所ぐらい、あの大体仙台宮城あたりのまでの道のりですけどね、その後あの泉の方行って山に入ってってっていう感じにはなっていくんですけど、なんだろうな、アップダウンもそんなにないし、あと風が強いポイントもそんなにないのかな、だからなのかな。あとは高速道路の両脇に意外と緑が多い、でそれは山じゃないみたいな感じかな。いやでもそんなに山少ないわけでもないと思うしな。ちょっと原因とかなんか違い、具体的な違いはわからないんですけど、東北道は本当に個人的に走りやすい気がしております。というわけでね、東京、私の自宅から、福島県郡山市に向かって、車を走らせているわけですけど、東北ツアーがね6月にあるんですけども、その前に、ちょびっとだけ、5月にも1回仙台に行っておかないとというところで、仙台でのライブを、入れたらどんどん数珠つなぎにつながってしまって、合計23、24、25、264日間の、連チャンツアーになってしまいました。でもねありがたいことに、あのその最終日なんですけど、南相馬にある、みんなのキッチンっていうところのでね、あの投げ銭ライブを決めることができまして、私ね、あの去年、今年の初めに、初めて念願の相馬に歌いに行くことが できまして、そしてまさか半月と経たないうちに南相馬にもご縁ができまして、みんなのキッチンに、伺うことができて、これをねつなげてくれたのは福島のエイブさんっていう、もう福島の星ですよ。私大好きなんですよね、この人のことが。もうみんな大好きだと思うんだけど、ついつい会いに福島に寄っちゃうぐらい好きです今回はちょっと寄れないけどね、夜中移動しちゃうからね寄れないけども、大好きな箱があるんですよ。でそこにいる店長のエイブさんがね歌も歌ってて、すごいいい歌詞書くんだよな。歌詞嫌いって言ってたけどなね、そんなわけでそのウェイブさんに紹介していただきまして、ぜひ一度行ってみてほしいということで、紹介してもらいました。いやー楽しみですね。これから相馬の後に南相馬に行けると思うとね、なんかすごく楽しみが増えましたね。そしてですね、あ、そうや、なんかねちょっと話したい、いっぱいたった数時間しかいられなかった東京なんですけれども、ちょっといっぱい話したいことがあるので、まずはここで一曲聴いていただきたいと思います。荒牧亮でブライトサイド3よりブルーバード。
長い長い橋の上君は立って、進むも戻るもできないみたいだ。孤独に震える手を握って、ゆらゆらそよぐ風、木々を揺らして、高い高い高い空駆け上がってゆく。翼が欲しくて何度見上げたろう、歪な手足は重たく動く。たった一つI'm
ましたのは荒牧亮でブライトサイド3よりブルーバードお聴きいただきました。いやもうこの曲は本当に苦しい時に生まれた曲でね、もう一気に書き上げた記憶がありますね。これと同時に生まれたのが見えない明日っていう曲だったりするんですけど、やっぱ苦しい時にもなんか自分の中には光を追い求めている自分がいるんだなと、思い知らされた感じですね。当時の作った時の気持ちから言えば思い知らされた感じですね。もう私は実際もう絶望の闇の中にいるんだぐらいに思ってたんですけど、もうお先真っ暗、もうなんか一個踏み外したら真っ逆さまぐらいに思ってたぐらいの気持ちだったんですけども、深層心理では違ったのか、それとも癖で希望を入れてしまったのか、それは分かりませんけどね。というわけで、いっぱい話したいことがあるっていうのもですね、まあ、昨日弾丸で大阪に行ってきまして、本当滞在時間で言ったら12時間もなかったぐらい、
およそ1キロメートル先分岐を道なり方向、神奈福島
今対向車線にパトカーがいたと思ってしまう。12時間ぐらい滞在時間だったんですけれども、本当にたくさんの方に見ていただいて、でどうやら立ち止まってくださった方もいっぱいいらっしゃったみたいでね、本当にありがたい話で、京橋音楽祭っていうのがあったんですけども、本当にたくさんの方に立ち止まっていた上に、たくさんの方に CD まで、あとそしてチケットもねたくさん買っていただいて、いや本当にこんなにありがたいことはないななんて思いました。一個ミスったとすれば、せっかく持ってきた物販を車の中に忘れてくるっていうね、大失態を起こしておりましたけど一体何のためにこれを持ってきたんじゃ我みたいなね感じでしたね。
まもなく運気を道なり方向、神奈福島方面です。
で、もう出発するしたのが12時より手前でしたね。0時より手前で、打ち上げで主催の皆様、実行委員の皆様がいらっしゃるっていうことだったんで、ちょっとご挨拶だけしてから帰ろうと思って、でちょっとだけご挨拶してですね、ほんで大阪を飛び出たんですけれども、当たり前だとは思うんですけどね、クソ眠くてでも寝てる時間としてはそんなに短くはないのかな、6時間ぐらいは寝てたのかな、まあ7時ぐらいに起きて、朝のね7時ぐらいに起きて運転して、でもやっぱすごい眠くて、ほんで仮眠して出てって、着いたのがもう予定通り1時ぐらいだったので、準備に慌てることもなく、なかったのに物販を忘れるバカ野郎準備に慌てることもなく、無事に、ライブもちゃんとできて大盛り上がりで、帰ってこようというとこだったんですけど、もう本当に眠くて、ちょっと久しぶりに皆さんの力を借りようということで、ツイキャスしましたね。ドライブキャスをしました。結構長めにしたんじゃないかな。コインせっかく入れてもらったのに電波が途切れて全然使えないっていうねえ、でもみんなのおかげで結構進めまして、でじゃあ仮眠でもするかなっつって、確か岡崎サービスエリアあたりで、泊まってたんですけど、私ガチ寝しまして、やっぱ相当眠かったんやな。まあでもガチ寝した時のために念のためアラームかけとこうって言って、アラームかける前にはもう起きてたんですけど、でもやっぱすごく眠くて、その後もね何度か出発してはいるんですけど、あもうダメだと思って仮眠して、出発しては仮眠してっていう、こんなこと今までなかったんじゃないかぐらい眠くてですね、 2回ぐらい泊まったんじゃないかな。もういつもだったらお菓子食ってりゃ絶対にそのまま走っていけんのになーみたいな感じでね思ってたんですけど、お菓子食ってもダメ、ハバネロボー君食ってもダメ、まあ皆さんのおかげで大丈夫だった部分はあったんですけど、これで炭酸飲んでもダメ、何してもダメ、じゃあもう寝るかみたいな感じで、本当は帰りたかった時刻があったんですけど2時間ぐらい、遅れましたね。まあでもその時決めておいてよかった、せめてこれだけはしようっていうことを1個だけ決めて帰ったので、あのその目標はね達成できたんですよ。それが何なのかっつうと、うちで飼っているウサギと猫を、動物病院に連れていくことで、どっか悪いとかじゃなくて、まあ、一応なんか体重見てもらったり、触診してもらったりっていう、ね、うちの猫がですね皮膚病を持っていまして、まあ、アレルギーなんですけど、アビシニアンっていう種類の、血統書もね一応ある、前の飼い主さんが登録したみたいで、持っている猫なんですけど、その特有のアビシニアン特有のアレルギーっていうのが皮膚病であるみたいで、まあ、それになっちゃったわけですよね。けど、お医者さんがちゃんと治してくれて、で今でもあの薬は与え続けているんですけれども、そのおかげで全然出ないで済んでいますね。ちょっと太ったかなっていう感じはありましたけれども、で連れてったらね、おやっと猫らしい猫になりましたねっていう、普通の猫らしくなったじゃないですかっていう風に言ってもらえて、ああよかったなと思いましたね。やっぱちょっとねかわいそうだったんでね、目も開けられないぐらいかきむしっちゃって、いやー見てられなかった。アトピーのね方みたいな感じに、のイメージですかね。ずっと血が出るまでかいちゃう、で爪をね切る習慣が私はなかったので、あ猫も切らなきゃいけないのかなんて思ってたんですけど、今でもちょっと切ってないんですけどね、まあ、尖ってる爪でかいちゃうので、引っかき傷が結構かわいそうなぐらいあったんですよ。今でもなんか耳とかね掃除するあれだと思うんですけど、顎とかかいてると失敗になりますけどね、まあそれがずっと気になるほどかいてなければ、問題はないという、ただムズムズしただけだという感じで、大丈夫は大丈夫なんですけど、まあやっぱちょっとね過去の例があるから心配にはなりますよね。ねえやっぱまあ何が大変ってお金が大変ですけどね。やっぱ保険入ってなかったし、その動物ペットの保険ってあるんですよ。でペットの保険っていうのも知らなかったので、そうすると医療費がどうのこうのみたいなのもよく知らなくて、調べなかったので、飼う前にね調べておけばよかったななんて思うけど、でもほとんどの場合病院ってねいらないって思ってたんで、まあ大変は大変だけど、シバっていうんですけどね、うちの猫が辛そうじゃないんで、まあ頑張ろう、その分頑張って働くぞみたいな感じですよね。でですね、あともう一匹うちには家族がいまして、ウサギがいるんですけど、ネザーランドドワーフのウサギなんですけどね、なんかねネザーランドの周りにはでかいねっていう風に言われてるうちの子ですけれども、うちの子はもう7歳でですね、3月で7歳なんですけれども、まあ実際ペットショップから買ってきた子たちじゃないので、2匹とも、血統書がついてる猫の方は誕生日が明らかなんですけど、ウサギの方は本当にもらって里親募集で、探してもらってきた子なので、誕生日とかまあ曖昧なのかな、まあ、3月っていうのが分かってて、今は7歳っていうのを申告しておいてよかったななんて思うんですけど、まあそんな感じで、ね、7歳なんですけど、人間の年齢でいうと70歳っていうことで、もうおじいちゃんなんですね。なんかちょっとまあやっぱり足の筋肉はちょっと弱っているということも聞きましたけれども、いやーなんかちょっとね体重が減っちゃってて、まあ、って言っても 0.2 キロぐらいかな、前回が 1.5 だから、まあそんなに人間からしたらそれぐらい全然なんてことはないんですけど、 やっぱりね、ちっちゃい動物なんで。あ、やばい、この数字は初めてだと思ってですね。で、最近シニアのペレットっていうあの餌にね変えたんですよ。でそれを言ったら、なんかやっぱカロリーがシニア用の方が低いっていうことで、そのせいで体重が落ちたんじゃないかっていうことも言ってましたけど、食診をねするんですよ。なんかねびっくりしたんですけど、前はね触られるの結構嫌だったはずなのに、年取って丸くなったんですかね、ウサギもね。あの撫でられる、触診をされるのがなんか好きみたいな感じで、かなりおとなしかったですね。なんなんでしょうね、最近撫でられ待ちもすごいし、まあ多分猫もウサギも匂いでいろんなものを、嗅ぎ分けたり、あとまあ聞いたりねして、その場所が安全なのか危険なのかっていうのを判断してると思うんですけど、まあ、アンさんは爪切りに結構頻繁に行くので爪切ってもらいにね、私挑戦何回もしてるんですけど、何せウサギアレルギーみたいでですね、今日もお掃除したらもう喘息出ちゃって大変だったんですけど、なのでちょっと、そこら辺はついでに触診もしてもらいつつ、まあ持ってっちゃおうかなということで、切ってもらったんですけど、なんかねおとなしかったですね。あらあら、おじいちゃんになってきちゃったのねみたいな。まあでもあのゲージの中にいるときはすげえ元気に見えるんですけど、不思議ですね。というわけでね、猫の歌もウサギの歌も一個もないんですけれどもなんか優しい気持ちに、ね、なる歌を聴いていただこうかなと思います。ではこの曲結構かけてんだよな。まあいいか、私が多分気に入っている曲なんでしょう。荒牧亮、ボイスフル、ラブサイドよりそばにいてね。
あの日に目があったのはきっと奇跡、どうかずっとそばにいてね。どうかずっとそばにいてね。
聞きいただきましたのは荒牧亮ボイスフルラブサイドよりそばにいてねでした。ありがとうございます。ただいまですね、東京から郡山約250キロかなの道のりなんですけれども、残すところ110キロぐらいですかねに迫ってまいりました。いやーでも夜の東京の街を走ってて今日はね特に感じたことがありまして、タクシーの運転の仕方がやばい超危ない。まず車線のかなり右寄りを走るっていうことが一つと、あとなんでそんな右寄りに走ってんだろうなとか、速度がねやけにノロノロノロノロしてるんですよ。いや分かりますよ、すぐにねお客さんに気づきたいとかすぐ止めたいとか、やっぱね貪欲な姿勢がゆえにだと思うんですけど、にしてもね危ない。本当にだって幹線道路でノロノロノロノロフラフラフラフラ運転してんだよ。ほいでね運転席見たらねもうなんかもう今日走ってすげえ気になった2台がいて、そのうちの1個はもうなんか、後ろに座席のシートの後ろに頭をくっつけてもうだるそうに運転してる人、もう1人はもうなんか生活かかってるのかな、いやかかってるんですよ、みんなかかってるんだけど、なんかもう切羽詰まってる感、悲壮感を漂わせて、両肘をハンドルにかけて運転してる方のお二人だったんですけど、なんかもういやわかるよでも危ないんだけどって思ってね、今日はなんかやっぱ東京ってすげえ街だなーなんて思いましたね。もうタクシーとかあり余ってるぐらいのタクシーが街中走ってますからね。なんでしょうね、しかも東京五輪に向けての料金改定をされて、初乗りの値段を下げて、値上げのペースを上げて加算されるあのペースですね、何キロに何メートルにつきみたいなやつをのペースを上げて、ほんでなんだ、なんだっけ、初回初乗りの距離も短くなっちゃったのかな、なんかそんなこと言ってましたね。だから何キロ以上だと、何キロ以上何キロ未満だと安く感じるけど、まあ多くのタクシー利用者にとってはかなり、の値上がりになったっていうのを聞いたことありますね。で大阪は大阪でまたね大変なんですよね、5000円以上半額っていうね、もう稼げないじゃんそれじゃみたいなところもありますよね。どっちがいいんだか分かりませんけれども、タクシーどっちにしても大阪も東京もタクシーの運転手さんはとっても怖い、運転が人間性は優しい人が多いんだと思うんですけど、空車の時と、お客さん乗せてる時の運転の荒さが違う怖いっていう印象がありますね。まあもちろんみんながみんなそうじゃないのは分かってるんですけれども、大まかな、特徴がありますよね。というわけでエンディングに行きたいと思います。今日ものらりくらり喋っちゃったわ。シンガーソングライター荒牧亮のインフォメーションはホームページからゲットできます。URL は http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。そして荒牧亮で検索していただきますと、お 1km 先 分岐道なり方向です。荒牧亮で検索していただきますと、ホームページもツイッターもブログも出てきますので検索してみてくださいね。荒牧亮の荒は草冠の荒いに巻き場で、カタカナで亮です。まもなく分岐を道なり方向、まもなく分岐、福島方面です。 こっから2車線になるんですな。宇都宮インターの後ですね。日光まで来たな、バイクで。寒かったな、帰りが。はい、道なりです。そして、荒ぶる巻き場で覚えてくださいね、ですね。それから、この番組へのご意見ご感想もメールにてお待ちしております。radio@りょうあらまき.com radio@りょうあらまき.com です。皆様からのご意見ね、すごく楽しくいつも読ませてもらってるので、どしどし送ってください。そして、お近くのね、お住まいの地域の情報とかも教えてもらいましたら、旅のなんか途中に寄ったりとかもできるかな、できるといいななんて思ったりしておりますので、よかったら送ってくださいね。というわけで、あと100キロぐらいかな、郡山までの道のりですけれども、やっぱりね、眠いんですよ。今日もね、帰ってきてからね、ちょっと寝たんですよね。血行が良くなって眠くなりやすくなっちゃったのかな。でもおかげでね、長年抱えていた股関節の痛みがね、本当になくなってるので、これはちょっとどっちがいいのかっていう感じですけどね。というわけで、残り100キロぐらいですかね、頑張りたいと思います。ではちょっとそこまで行ってきます。荒牧亮でした。またねー。